先週はですね、九州各政界が持たれ、そしてまた住居政界がですね、持たれました。さっきちょっと映像をですね、見ていただいたんですけども、本当に素晴らしいですね、感謝の恵みの時が与えられました。各政界ではですね、紙幣の105編の、ヨセフのところからですね、パーラメント牧師がメッセージをされまして、そのこともちょっと詳しくお伺いしたいなと思うんですけども、そして、住居政界のですね、昼の方は、ルカの福音書の9章のところのですね、言葉ですね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思うものはそれを失い、私のために自分の命を救う、失うものはそれを救うのです。そうですね、ところから語られました。で、天気もね、ちゃんと守られてですね、本当にこう、住居生活自体がですね、非常に多くの方々が、去年よりまた多くの方々がですね、来ておられましたし、なんかオンラインで見ている方も非常に増えているということで、去年は1000ぐらいのアクセスがあったそうなんですけど、もっとですね、今年は多かったみたいです。さらに多くの方々がですね、こう、加わってきておられるんだなということを思いますし、またオンラインでですね、オンライン礼拝の方もですね、来られてたりなんかしてですね、それからいろんな、群れ そのキャンプとかそういうところにオンラインの方々がどんどんさらにこう参加してこられるんだなということをすごく思わされました。感謝します。またですね、またですね、音声とか映像が出てますので、ぜひですね、また後で見ていっていただきたいというふうに思います。福岡教会からですね、人々が参加していかれてですね、すごく良、かったなというふうに思っています。今日ですね、また教会の教育さんに賛美していただいて本当に感謝します。また野中牧師の、ね、本当に教育教会の方々に感謝します。ちょうどですね、実はその2月のですね、風の響き民コンサート、毎月やっているコンサートなんですけど、企画の方がですね、野見さんの御子新聞になっている証を読んでですね、この証を、特集の中で使いたいっていう、持ちたいということを言われてたんですけど、ただ礼拝に来られるということなので、あ、じゃあそれではということで、こう今日賛美をお願いして、またこの後ちょっとインタビューもお願いしてるんですけども、本当に神様もですね、導きを感謝します。先ほど初めてその子供さんを見てて作られたということを聞いたんですけど、なんかすごい幅広くですね、このラブジーザスと愛されていてですね、先月のカーズミニコンサートで、リクエストは、木本さんのね、お母さんのリクエストなんですけど、今年いくつでしたか、84歳ですね、その方がの、リクエストで、年上の方から子供たちもすごくですね、ラブジーザス、愛されていてですね、本当に神様が用いておられて、今年特にこの最後の2、9、3週の中で本当にこう神様がたくさんの皆さんの曲を通してですね、たくさんの恵みを与えてくださっています。で、本当にまたですね、その直接の歌をですね、これができたことを神様に感謝いたします。で、はい、あとですね、今週は先週からなんですけども、ハリウッドチームがですね、使わされています。久保田牧師に使わされていて、5日の日にですね、ちょうど住居生活の日でしたけども、時差はありますけども、ムーディーガイド授賞式っていうのがあって、向こうのクリスチャン の映画 の賞、アカデミー賞みたいな感じで賞なんですね。で、この、何でしたっけ、すいません、テッド博士自身がですね、ハリウッドですごく有名な方であり、力を持っている方なんですけども、そのクリスチャン賞があってですね、やっています。で、その全米の映画興行収入の第1位となって、ウォールーム、いろんな力の関係者の方も参加されていたということなんですね。で、今日はもうそれが終わって、ロサンゼルスの教会の礼拝と、あとムービーガイドと、あとブラザースティーブですね、との打ち合わせ おそらくこの春のですね、感謝のためリバイバルキャンプの打ち合わせなんじゃないかと思うんですけども、それをされるということですね、最後まで守られてですね、心を全うされるようにしていきたいと思います。それから皆さんお願いいただいているその松村亮太の奥様はですね、ちょっと今病気で、また手術、また検査ということをですね言われてますので、そのために一言お祈りしたいと思います。共にお祈りください。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。ハリウッドチームを扱わせさせて、授業成果の時にしかムービーガイド受賞式や各このいろんな方々とのプロデューサーの方との関わりを導いてくださったことをありがとうございます。また今週は礼拝の奉仕とともに、このブラザースティーブとの関わり、コスプレ、ブラザーコスプレの方々との、このまた打ち合わせがあるということですけれども、久保田牧師の手話を強めてくださり、心の働きを全うしてくることができますように、どうぞ豊かに祝福し、最後まで守り、主が導いてくださることをお願いいたします。ハリウッドから26世紀の英語を出すという主の語られたビジョン、また主の計画が具体的にさらに進んでいくことができるように、御心を全うしてくることができますように助け導いてください。また、病でこの入院しておられる、松浦姉妹を特別に癒し、また解放し、また強めていってくださることをお願いいたします。天使に使用されるお医者様の上にも特別な御手と守りを置いてくださり、主の守りを安全に与えてくださることをお願いいたします。ご家族を守り、このことが姉妹にとっても、ご家族にとって、また教会にとって豊かな祝福となり、その栄光を表される時となりますように、主は特別な御手を置いてくださり、今週の検査や、そういう一つ一つの事柄を導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。また続いてですね、お祈りください。それから、2月のですね、2月の17から19日に白馬聖母キャンプというのが持たれます。さっき紹介映像で見ていただきましたけれども、神様が私たちの上に御霊の賜物のですね、特訓の時は、のキャンプを持つようにことに導かれてですね、冬のキャンプが始まっています。9つの多分ですね、癒しとか奇跡とか言うとかこう分かれてですね、セミナーをしたり、それからそこで実際多物を用いて特訓をしていくっていうですね、そして聖書から学ぶのと実際にやることと、その両方をですね、やっていきます。で、全体のセミナーをパウロ牧師に導かれたり、あと、予言の言葉に関してずっとですね、優れたら予言の働きをしておられる、導かれた通信者の証とかですね、そういうのもあります。そういうことが行われます。あと大きなのは映像祭ですね。映像祭が持たれて、映像を通してですね、いろんな神様の映像を流すということでですね、今ドラマ部門とか CM 部門とかいろんな部門がありますけども、それをですね、準備されています。福岡教会でも制作が進んでいるんですけども、10日にですね、締め切りですのでお願いくださいで、そこでも映像を見てですね、このコンテストがあります。その他ブログセミナーだとか、さっき見ましたようにオーケストラだとか、歌う方だとかですね、ボイストレーニングとか、いろんなですね、各会がありますので、ぜひやっていきます。どなたでもですね、牧師の方でも参加できますので、集会出ないでですね、スキーに行ったり温泉に行ったりしながら救われちゃったりとかですね、そういう方もいますので、ぜひですね、お誘いしていただいていらしていただきたいというふうに思います。今年は雪がまた多いんじゃないかなと思うんですけども、はいですね。そしてあと、それから、3月ですね、28でした、28から4月の2日でしょうか、感謝の賛美リバイバルキャンプというのを持たれます。何度もねお話ししてますけども、マーリさんが感謝の賛美のそのセミナーをずっとしてくださってたんですけども、天に召されてマーリさんを忍ぶ会という形で、感謝の賛美の例の継承ですね、またさらにこの感謝の例の進展発展ということをこう学びながら、行く派遣です。あとボニブレハウスとかリバイバルのポイントである場所に行って祈るということですね、なされます。あとハリウッドでの路上ライブですね、 さんみたいな働き、そしてさっき出てたスティーブさんもですね、ブラックゴスペルの方々に賛美を見ていただくという時にも持たれています。ただこのブラックゴスペルの方々はもう第一線でやっている方々で、そしてオーディション番組を持っている方々なんですね。そのプロデューサーの方々も来ておられたりするんですけども、で石野ちゃんとかはもうそれ出れば受かるっていうですね、こう言われているそうなんですね。で神様からの示しではアメリカでヒットする、ブレイクするって語られてるんですね。ですからなんかこの方々の関わりっていうのは大きくですね、用いていかれると思いますし、そのすごい大勢力のですね、リズミカルなそのブラックゴスペルではなくて、そのいわゆるこうなんかこう繊細なメロディーとかですね、いろんなこう日本のゴスペル、J ゴスペルが風の響きがこれから用いられていくっていうことを語られていますですね。あと風の響きって名前が付けられてからいろんなこう自殺する方が思いとどまったりとか、その何人も何人も出てきたりとかですね、救われる方が起こされたりとか、私たちもこの間あそこでは癒しが起こりましたけども、そういった働きが起こっています。なので直接その賛美を通してこう間接的に神様に触れていただくっていうわけじゃなくて、直接ですね、癒しとか奇跡とか救いとかそういうのが起こってくるっていうですね、賛美を通してのその名前の実質が起こってくるってことになりますので、一緒に期待してですね、祈っていきたいと思います。でこれがさ、これもどなたでも分布者の方も参加できますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。あと子どもたちもですね、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオに行きますので、いや春休みですね、参加していっていただきたいというふうに思います。とはですね、ですかね、思います。あと3月6日、すいません、北部九州賛美大会がですね、太宰府でもたれます。ぜひですね、お祈りして備えて、うち行かれる方はまた参加していってですね、いただきたいと思います。太宰府でですね、日曜日の夜行いますので、ぜひお祈りください。この3月に、北部、私は北部ですけど、北部、南部、そして長崎方面と地区とですね、3つの大会全部やって、でパウロ氏はですね、5月の2日から、4日に来られるんですね。でそのどれかで九州賛美大会を行います。でそこで勝ち上がったチームが今度は白馬大会に行くということでですね、いますので、ぜひお願いください。またまだ今1枠なんですね、九州は。なのでさらに枠が増えていくように、そして次点枠の人が勝って上がって、その人がまた15位以内に入ると、九州のまたこの枠が広がっていきますので、ぜひ優れたチームがですね、輩出されるようにお祈りしていただきたいと思います。それとですね、先週はギフツにですね、九州回られて、コンサートとかライブされていったんですけども、福岡でもですね、子ども病院と太宰府病院でですね、コンサートが行いました。で子ども病院の方は土木氏や佐々木さんと宮崎さんに行っていただいてですね、アンパンマンですね、歌っていただいたんですね。病院の方が、子どもたちが知ってる歌も一曲入れてくださいって言われてですね、で福岡教会の方々にですね、歌っていただいたんですけども、すごい祝福されたということでですね、特に思い方はなかなか下に降りてこれないので、本当にもっと機会が与えられたらいいなと思うんですけど、いろんな困難な状況にある子どもさんとか親御さんにですね、本当に賛美が届いたということでした。そしてまた医療関係者の方がですね、真剣に聞いておられて、で今回はその新しい院長さんがですね、ずっといつも私たち土曜日毎週当たり持ってくださって、すごく感動してくださってたんですけど、その院長さんが変わったんですね。 でもその院長さんもまた今回新しい院長さんが来て、ずっと聞いてたおられたということで、本当にですね、感謝したいと思います。でなんか特にまた医療関係ですね、方に一緒に働いていかれるなということを思います。で太宰府の方はですね、本当にまたその写真病院なんですけども、聞く前はですね、本当にこうなんていうか、こう黙って下を見ている状況の方が多いんですけど、こう賛美が始まって終わるとですね、みんなこう顔が変わるんですね。それで上を向いて、自分の意見を言い始めるんですね。ここが良かったとか、あそこが良かったとか、こうだったとか、あだったとか、アンコールを出してですね、されるんですね。で私たちも言ってるんですけど、私が行く時も本当にですね、表情が変わるんですね。で本当にこうゴスペルの力というか、神様の力はすごいなっていうことをですね、 本当に思います。で今回もすごい神様がですね、私たちに触れてくださって、午前と午後ですね、コンサートがあったんですけども、午後の方は閉鎖病棟でですね、ありましたけど、すごく神様が触れてくださったということですね、感謝していきたい、感謝します。でさらに働きがですね、こう病院や医療関係にも進んでいくということですね、思って祈っていきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒の働きのですね、ところをですね、見ていただきたいと思います。ずっと続きを学んでいるんですけど、今日は24章のところですね、読んでいただきました。で、パウロはエルサレムに、第3回で旅行が終わってエルサレムに帰って、そこで、神様が示された通りこう捕まってしまうんですね。で、そして暴動が起こってしまって、そして訴えられて、そして今日はまた総督の前ですね、カイザリア、エルサレムからですね、この70キロぐらいある海辺の方にですね、地中海の方に行ったところにカイザリアって、カイザルの名ちなんだ名前の町が、ローマが付けられた町があるんですけど、そこに輸送されたんですね。エルサレムに行ってる時にこう暗殺計画があって、でそれでそれを知った千人隊長がパウロを470人隊長でですね、カイザルに連れて行きました。神様の言葉ってすごいなと思うんですけども、そのあなたはローマにも行って証ししなければならないと言われたら、本当にですね、もう470人体制で守られてですね、カイザルに行ったんですね。でその後の今日話なんですけども、そこで今度また裁判が行われます。で今日この裁判で大祭司の側が訴えるのと、パウロがですね弁明するのと、両方がここで書かれているわけですね。でその裁判なんですけども、でもこれ見ますとやっぱ証しなんですね。イエス様が言われた通り、迫害されて人々の前に立ち去るけど、それは証しをするためであるってイエス様はっきりと言ってるんですけども、確かにその証しとなってるんですね。ですからこれでパウロは3回目の証しなんです。エルサレムで1回ですね、暴動を起こして、そしてその千人大佐たちとその、議会の前で、議会で1回ですね、エルサレムの議会で1回、そして今回はこのカイザリアの総督、ユダヤのローマ総督の前で1回ですね、とこう次々に明かしする機会が、迫害されるんですけど明かしし、迫害するんですされるんですが明かしするされる機会が起こっているんですね。で神様はそのようにしてですね、この明かしをする時っていうのを神様が与えているんですね。で最近私も感じるんですけど、特にまたこう証しっていうことを神様は強力に用いていかれるなと思うんですね。私たちもクリスマスコンサートでいろんなところでこう証しさせていただいたんですけども、やはりこう今までと反応がこう違ってきているんですね。で啓発の時もどういうご自分の家族のことをですね証しされたんですけど、証しってその 強烈に、ね、人々の心の中に入ってきますね。そして神様は私たち証しを通してこう霊の壁を打ち破っていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。でここで裁判という形なんですけど、結局証しをですねパウロはしています。で一節からですねお見せします。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老テルトロという弁護士と一緒に下ってきてパウロを総督に訴えた。ここでですね、体制を整えて、そして弁護士を連れて訴えをですねしてきたんです。ですから、大祭司アナニアは自分で直接言わないで弁護士にですねこう言わせていったということが分かります。でこの大祭司アナニアという人はユダヤ教のトップですね、一番偉い人であり、その神に仕える人の、いわゆる代表の人であるわけなんですけども、その方が実は神様にこの真っ向からぶつかって反対のことをしている姿っていうのをここで見ることができるんですね。パウロも以前そうだったわけですけども、神様に触れてないと、神様の言葉に、この触れてないと、本当に触れてないと、信仰によって受け取ってないと神様と反対のことをしてしまうんですね。で立法をですね守るということをその当時 の, その たいな人たちはして、まあ、今もいただきの人はしているわけですけども、あの立法は正しいものであり、これしてはいけない、あれしてはいけない、これはしなければならない、あれはしなければならないっていうですね、その立法、特に十戒を中心とした立法をこう、神様が与えてくださったものであり、あの重要なんですけども、しかしその立法として何が分かるのかというと、私たちが罪人であるってことが分かるわけなんですね。立法を守れない、私はなんと立法を守れない人なんか、なんと罪深いものなのかってことが分かるっていうことなんですね。そしてあの立法はそのキリストに導く養育係だと書いてあります。だからなんと私は罪深くてどうしようもない人間なんだって、もう行いではなくてイエス・キリストのですね、救い、イエス様を信じる信仰による救いに至るために立法っていうのは用いられているんですね。もちろん立法を守れたらそれはそれでいいんですけど、守れないのは私たちであって、ですね、こうそのふさわしくない私たちをイエス様が十字架によってこう贖われて、信じることを通して、罪が許されるということを神様は導かれました。そして逆にキリストを信じて私たちが歩み始めると、今度立法を全うしていくものとなっていくんですね。人を愛しなさいとか神を愛しなさいとか、立法の中心であるそこを本当に全うできるものに神様がしていってくださるわけなんです。ただ文字通りだけですね、あの立法を守ろうとすると、守っているふりって言いますか、していくと、この大祭司たちのようになってしまうということがですね、あるわけです。で、あの文字を守るだけではその本当に神様の御心を全うすることができ、御心を全うされていかないんですね。で神様の御心は神は人を愛するっていうことが中心なんですけど、その例えば、マタイの福音書の最初にイエス様の系図が出てきますけど、そこにラハブですね、ラハブってこう異邦人の女性で、しかも遊女の方ですね、それとルツですね、モアブ人ですか。ですから絶対ですね、10代目の人も入っちゃいけないっていうですね、結婚しちゃいけないし、その人たちを受け入れちゃいけないって言われているその異邦人の人が2人も、しかも女性4人しか系図に乗ってないんですね。そのうちの2人が異邦人なんですね。で神様自身が立法を守ってないじゃないかみたいなですね、そういう感じがしますけども、ね、ですからじゃあ何が彼女たちのそのポイントだったのかっていうと、その立法にやれば彼女たちは違反なんですね。絶対こうイエス・キリストの決断ってとんでもないですね。それ以前の問題なんですけど、でもこの立法にやればそうなんですけども、彼女たちは神様を信じて、誠の神様を信じて神様に従っていったわけです。で彼女たちの信仰っていうのは素晴らしい信仰で、その信仰を通して神様はそのイエス・キリストの啓示の中に彼女たちを入れ、そして彼女たちを用いていかれたんですね。ルツはルツキンという、聖書にもこうなっているわけですけども、 ですね、だから立法っていうのは正しくて良いものなんですけど、その言葉だけを私たちが守っているときに、それは本当に神様に心を全うすることができないという面があるんですね。だから本当に全う、それを全うするのは信仰であるっていうことですね。神様はこう導いているわけです。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ私たちもその例えばクリスチャンになってからですね、クリスチャンとはこうでなければならないとか、私はこういうふうにしなければならないとか、正しい考えっていうのはあるんですけども、でもそれは立法的に考えていくとですね、それは基本的にそうなんですけど、それを知るっていうのも大事なんですけど、だけどその大事なことはこう信仰によってあることなんで、こう神様を信じることと、そしてまず例えば聞くっていうことですね。これはどうですか、あれはどうですかって具体的に神様に聞いて、本当にこう自分がそう思うっていうことを行うんじゃなくて、この大祭司のようにですね、自分がこれが正しいと思うことを行うんじゃなくて、神様に実際に聞くっ ということをですね、私たちは知っていく必要があります。そして神様と触れてないと私たちっていうのはこう立法的になっていってしまうということをですね、覚えていただきたいと思います。でここでですね、彼はパウロを訴えていったわけですね。でそれに対してパウロははっきりとこう、それはその、偽りであって、もちろん宮にもですね、エルサレムの宮にも異邦人を連れ込んだわけではなくて、同じユダヤ人と一緒にこう入っていったわけなんですけども、全部それは嘘を偽りであるということをこうはっきりと言っていくんですね。でその中で、そしてですね、その前に今回の殉教生活でパウロ牧師がですね言っておられましたけど、以前はですね26世紀を見て、こういうふうにですね信仰を守り通さなくちゃいけない、こういうふうにしなければならない、自分はそうなるんだ、それを目指してですね行こうとしたんですけど、それは間違ってるということに気がついたということを言われたんですね、メッセージで。でそれは彼らは信仰は素晴らしいんですけど、ただそれをこう殉教を全うさせたのは神様の恵みなんですね。で私たちの恵みがあれば殉教もできますし、神に最後まで従うことができますし、恵みがなければ私たちが、ペテロでどんなに決心があってもですね、固い岩のような意志があったとしても最後まで主に従うことはできないんですね。私たちは恵みによって主により頼むことを通して、この神様が私たちに特別な力を与えて殉教や神様の御心を全うする力を与えるんだということをですねメッセージされました。ですから私たちはそのああでなければならないっていうですね、むしろ信仰を守り通したって素晴らしい証なんですけど、それを自分の力でやろうとして自分も頑張らなくちゃいけないって、そういうものじゃないっていうことをですね覚えていきたいと思います。でちょっと戻りますけど、ここでパウロはですねここで弁明してるんですが、一箇所特にですね14節を見ていただきたいと思います。14節ですね、しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを各家の前で承認いたします。私は立法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。で彼らの訴えは間違ってたんですけど、ただ信仰に関しては確かに彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、神に仕えているということを認めますって言ってるんですね。そして、立法にかなうことを預言者たちが書いていること、これは聖書のことを言っていますけど、全部信じていますと言っています。でパウロは、このようにこう信仰のここで告白をですねしています。ではっきりこの道に従っている、イエス・キリストに従っているんだということをですねこう表明しているわけなんですね。で私たちの間においてもその片二つっていうのはすごく重要で、例えば聖書が謝れない神の言葉であるって皆さんはですね聞いてますし、そう信じてると思うんですけど、クリスチャンや他の教会の方でもやっぱ違う立場の方もいるわけですね。信じた時にそれは神の言葉となるとか、いや聖書は誤りを含むとかですね、そういう立場の方々もあります。でもそれは神様が言っていることをですねこう曲げてはならないんですね。そして私たちは神の言葉が聖書は誤らない神の言葉と、私が信じる人を通して奇跡っていうのが起こってくるんですね。信じる人を通して神の技が起こってくるんですね。私たちはそこはもう鍵であるということをですね覚えていただきたいと思います。でパウロはこの聖書は誤らない神の言葉であるということを固く信じそこに立ってたんですね。でだからどんな迫害があっても彼はそこに立ってたんですけども、私たちもですねそこに立つということが重要であるということをですね覚えていただきたいと思います。今1分動画でこうやって私たちはやってみてますけど、一つあれは実はこの戦いではあるんですね。聖書は誤らない神の言葉であるということを言ってるんですね。で、そこに固く立つということが重要であるということを覚えていきたいと思います。その中で神様がですね、その信仰に通して神様が働かれるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日の恵みありがとうございます。 ファンが迫害されてきましたけども、私たちもそのような時代にさらにこれからリバイバルとともに入っていこうと思いますけども、その時さらにこの信仰によって歩むことができる、神様に聞いて歩むことができるように助けに導いてください。また聖書に固く立つことができるように、この終わりの時にあって主を表される勝利がさらに表されていきますように、どうぞ助けに導いてください。この時を感謝いたします。私の恵みを私たちに最後まで呼び頼んで御心を全うしていけるように、そして一人一人が敬拠されていくことができるように助けに導いてください。それは癒しのために一言お祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかちょっと最近頭痛が多かった方も癒されます。イエス・キリストの皆によってその方の頭痛をその方々の力を支える。耳がですね、悪い方になります。イエス・キリストの皆によってその方の難聴耳鳴り、耳の症状を正常の状態に戻る。この神の言葉が与えられている方がいるのが見えますが、またはそれをしっかりと握り、またその言葉に立っても信仰の歩みをして踏み出しを出していきなさい。あなたはさらにそのことを通しての言葉の実質と勝利を見ると幸せられます。腰痛の方に話します。イエス・キリストの皆とその方の腰をその正常の状態に戻る。新しいことが始まってくると幸せられます。一人一人が備えをしていきなさい。私は一人一人に新しいことをなし、私の意向をこれからさらにあなた方を通して表していくと幸せられます。特に大きな変化が始まってくる方々もいると幸せられます。この主に目を向け、主の言葉にしっかりと立っていきなさいと幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アテリアをさせていただきます。その恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。